簡単なことをうまく教えろ。ウェールズ人の伝説の名コーチカーウィン・ジェームス、1983年の著書より。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、元日本代表スクラムハーフ後藤翔太さん、現在早稲田大学コーチ、そして株式会社式学に勤務しています。まずはこの1ヶ月を振り返ります。日本代表候補、ウルフパックと呼んでいますけれども、スーパーラグビーレベルズの下部チームに39対12で勝利、3月末からの強化試合を5勝1敗で終えました。現在およそ60人の代表候補選手、まず40人程度にこう絞り込まれて、だんだんこう輪郭が明らかになってくるはずです。スーパーラグビーのサンウルブズ、6月1日東京秩父宮ラグビー場でオーストラリアのブランビーズと対戦しました。サンウルブズ敗れました。今季とうとうホームで勝てませんでした。日本ラグビー協会の新会長に元日本代表の森重隆副会長が昇格する見通し、さまざま報じられています。森さん、ヒゲの森として有名な、小柄なセンターで、タックルの強い、そして俊敏な動き、明治大学から新日鉄釜石の名選手でした。引退後は実家のガラス会社を経営しながら、母校の福岡高校の監督も務めました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
改めてスポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、元日本代表スクラムハーフ、今はね、早稲田大学ラグビー部のコーチ、今期からですね、そして株式会社式学に、この話もちょっと後で聞きますけれども、所属している後藤翔太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
経歴のおさらいをします。1983年1月大分県大分市生まれ、神奈川の桐蔭学園高校にこう自らの意思で、なんていうか越境して、はい、早稲田大学へ進学。2年と4年の時に大学日本一に輝いています。2005年、神戸製鋼所へ入社。1年目、スクラムハーフ。もうすでにレギュラーでした。トップリーグ新人王も獲得しています。で、ジャパン、日本代表に選ばれて、2005年、ウルグアイ戦で初キャップ。2012年に現役を引退。そして翌年、2013年1月、神戸製鋼を退社して、同じ年の2月、大手門学院大学の女子7人制ラグビーのヘッドコーチに就任します。で、その後、トップリーグの日野レッドドルフィンズのコーチを経て、先ほど話しましたけれども、早稲田のコーチになったということです。で、今日後藤さん来ていただいたんで、どうしてもこのキャリアを見てもコーチングの話かなと、指導の話ですね、
はい、
で、なんか今の仕事もそれに関係しているということで、私もちょっと興味があるんですけど、式学っていうのはそのビジネスコーチングっていうんですか。
そうですね。
はい、企業の、いわゆるコンサルタントというか、研修をしたり、
はい。はい、そうです。
で、一般的にそのラグビーのコーチングと、例えばその企業のコーチングというか、研修みたいなものは重なるのか重ならないのか、
多く重なると思ってまして、で、ビジネスで、式学も組織としてこう、どうあるべきかという、こう、原理原則をお伝えしていくっていうところがコンサルタントとしての仕事なので、そういう意味では多くの組織に通ずるところがあるなというふうに思ってます。はい。
実はその式学の今社長が安藤光大と今私呼び捨てにしましたけれども、私が早稲田の大学のラグビーのコーチをしている時の選手でした。部員、大阪の北野高校から入ったセンターでね、こういう本当に頑張り屋の、確かに彼が今起業して成功した
そうですね。
上場を果たしたんですよ。
はい、そうですね。今年の2月に上場
を。私にとってはいつまで経ってもあのセンターの、ボロボロの酸素を求める口をこう、いつも開けた、安藤広大なんですけどもね。感動しますね。はい、それで、ね、後藤翔太と、
はい、僕にとっては、僕が1年の時の4年の先輩で、ものすごく仲良く買ったというわけではないんですけれども、うん、僕が大手門学院で、組織のトップとしてやってるというところで、また声をかけてくれて、それからのまたお付き合いというか、それでその識学を僕も勉強させてもらえて、大手門を勝たすことができたんですよね。
うん、その時そのノウハウを。
あ、もうノウハウはちょっと教えてもらっていて。
安藤がこっそり教えてくれたわけです
ね。こっそり教えてくれたんですよ。お前だったらいいよって言って教えてくれたんですね。はい。
結局そこにはビジネスじゃなくて人情の世界がある。
そうです、そうです。はい。それで大手門学院を退任するときに、この仕事だったら僕もまたやっていきたいなというふうに思って、こう、お願いしたらですね、じゃあ、うちの会社来いよっていうふうに言ってくれたんで。うん、はい。そこで今、お世話になりながら、さらに、その母校である早稲田に行かせてもらっていると、はい、いうような状態ですね。
その後の気鋭の経営者となるその安藤広大。私はコーチでね、体が小さくて足がこう速いわけでもないから、まあ、レギュラーになれなかったけれども、僕らはコーチングの世界っていうか、早稲田のコーチの言葉で、早稲田のレベルっていう言葉があって、その選手がセンターで4軍だとして、ポジションが一つのことが分かります。仮にスクラムハーフで、4軍だとして、上の3軍、1軍、2軍、3軍の選手が怪我をしましたと。大学選手権の決勝がありますと。その時にスッとそのまま、そこに使ってもらえる選手、出場できる選手は、レギュラーじゃないけど、早稲田のレベルに行ってると。うん、でもその時、あいつじゃ心配だから、例えばスタンドオフの2軍のやつを持ってこようとか、うん、ウィングの、あいつは昔ハーフで素質があるから、こっちにしようっていう風になると、こう、早稲田のレベルに行ってないと、うん。で、そういう意味では安藤広大ってのは僕の認識では、早稲田のレベルには行っていて、上から順番に怪我したら、もう全然平気で出せる、うん。そういう選手でしたね。で、よく部室、あの頃まだ古い部室で、汚い部屋で、埃だらけの部室で何度か会話したことがあって、安藤広大という部員の印象は、自分が本当に思ったことしか喋らない。うん、そういう選手って魅力あるんですよね。こう、うん、いつも何か考えていて、本当に考えたことを言葉にできる。ちょっと今思い出しました。それでまあ、ちょっと質問していきます。
はい、
大手門学院。で、最初、まあ、いわゆる大学生の女子の7人制を教えて、はい、まあ、日本一になったんですよね。
はい、
2016年度。
はい、
まあ、実績あります。そして、その、同じ大手門学院の高校を教えて、サニックスのワールドユース。
そうですね。
で、やはり、まあ、いわゆる、まあ、鍵カッコ付きの世界一ですね。
はい。
で、まあ、そういう女子の指導をして、で、その後、日野レッドドルフィンズのコーチになります。今度、大人の社会人というか、プロの外国人選手も含む、プロ、社会人、混成の、外国人もいるチーム。で、今、大学の母校の男子の、まあ、コーチ。
はい。
やっぱ違うもんですか？
そうですね。やっぱりそれぞれのそのカテゴリーで勝つために必要な条件が違うと思うんで、そういった意味では違うと思うんですけど、本質的にあるチームをそこで勝たせるとか、成長させるっていうところの根本的なところには違いはないのかなっていうふうには思ってます。はい。
こう人間は一緒ですか？変な話。こう例えば。女子も。
ああ、やっぱり同じだと思いますね。
オールブラックスの選手も。
ああ、同じだと思います。もちろん、はい、オールブラックスの選手も、教えたって言ったらなんか失礼かもしれませんけど、うん、一応コーチとして接することはありましたけれども、うん、やっぱり彼らも同じようにこう、コーチングを求めますし、うん、基本的なことは大切にしますし、うん、どのレベルでも同じなんだなっていうのは改めて感じることはありましたね。うん、はい。
楽しいですか？コーチングっていうのは。
やっぱり楽しいですね。その選手の時は、こう、まあ一生懸命自分の体を鍛えたり練習をすることでなんとかパフォーマンスをこう上げようとするんですけども、こうどんなに頑張っても自分が選手としてこう伸びれる幅ってこう少ししかないと言いますか。ただコーチで、その多くの選手の能力を少しずつでも上げれたとすると、より大きな量を変えられるというか、うん、そういう意味では、その、コーチの方が、組織に対する、こう、影響度は大きくなるので、うん、そういった意味で、面白いな、っていうふうには思いますね。うん、はい。
過去に、例えば、最初に、ま、現役の選手で、ま、はい、トップの選手ジャパンですから、
はい。
今度、指導する側に回る。
はい。
難しいことありましたか？ま、自分ほど上手い人はあまりいませんよね、そこに。
そうですね。 特に女子で、こう、ラグビーもやったことのない、うん、で、かつ7人制のラグビーっていうところもあったので、うん、全く別競技、うんうん、全く今まで自分が経験したことのないことを、やったことはないけど、まあ教えるというか、コーチングするんだっていう意味で、うん、もう一度最初から考え直したというか、うん、そういったところはありました。うん、だから今までのその、選手としての経験をそのまま、選手に伝えたってことは一度もなかったですね、うん。自分がやった練習を選手にやらせたこともありませんでしたし、うん、今必要だと思うことをもう一度こう考え直して、そこで、自分でプログラムを組んでやらせてみる、うん。それで、まあ当然多くの失敗が出るので、うん、それをまた修正していくっていうところのこう繰り返しだったなと思いますね。うん、はい。
なるほど。例えば初心者に教える。
はい。
難しさ。
それこそタックルダミーというものがあるんですけど、それにちょっと触れただけで、ワンワン泣いてたよ。それで泣いちゃったら、うん、もうラグビーは永遠にできないんじゃないかなっていうふうに、うん、思うような選手もいたんですけど、うん、その選手が体を張ってタックルをしたり、うん、トライをしたり、もっと言うとラグビーも全く好きじゃないけど、うん、お父さんに女子ラグビーに入れって言われたからやらされたんですみたいな選手もいたりして、
やらされたと公言してしまう。
そうですそうです。ラグビーなんか好きじゃありませんとか言われてですね、うん、教えてて、そんな選手がでもそのチームでキャプテンになり、うん、大会で優勝してラグビーが大好きですって言いながら、卒業していくシーンとかも見るとですね、うん、これは何にも買い難いこう喜びだなと思います、ね。う
ん、例えばこの日の
はい。
レッドドルフィンズに入ると、
はい、
バックグラウンドがまた様々ですね。もともと強いチームにいたベテランの選手もいる、ね、はい、生え抜きの社員の選手もいる、はい、それこそオールブラックスの経験者もいる。
はいはい、
難しさありました。
非常に難しかったと思います。やっぱり選手それぞれの利益とするものが違うと言いますか、もちろんある人はある程度お金を稼ぎに来るところもあるし、まあラグビーをここでできればいいんだっていう人もいるし、で、トップリーグに昇格する前からいた選手もいるので、そういった選手はもう本当にまさかトップリーグで自分がプレーするなんて思ってもなかったっていうような選手もやっぱり様々いるので、そういった利益感覚が違う選手たちに一つのそのターゲットを定めさせてですね、向かわせるっていうのは、これかなり難しかったと思います。もちろん、あらゆるそのバックグラウンドを持った選手がいるので、それこそ一人一人違ったアプローチは必要なんですけれども、その中でもしっかりと自分のこう軸をぶらさずに、この組織はこういうことを目指してやっているんだっていうことを、よりこう明確にこう定めていくことの大切さっていうのをこう感じたというか、やっぱりそれで一人一人に合わせてしまうと、別に僕はその日本一になろうと思ってやってないんですよね、とかっていう選手がいたりとかですね、そういうのにやっぱり一個一個合わせていくと、やっぱり非常にこう難しくなってしまうので、自分のその軸をしっかりと持つこと、揺るがぬ意志を持つことの大切さっていうのは改めて感じました。はい。
私の勝手に師と思ってる大西哲之助さんの口癖というか、よく文章にも書いてましたけれども、例えば陸上の男子の100メートルのコーチがいると。
はい、
で、戦前の、オリンピックの選手だったと、コーチは。で、今の選手がいると、
はい。
しかしその選手にしたら戦前の記録なんて今の女子より遅いと思うと。うん、だから俺はこうやってたって言ったって聞かないんだと。うん、じゃあどうするのか。それ未来を語るんだと、
うん。
自分が11秒で走ってて、教えてる選手が10秒だったら9秒で走ることを考えていくんだと、はい。未来を語ることがコーチングなんだと言ってるんです。うん、ちょっと重なるかなと思いましたね。
はい、
今こう、大きい、やはり目標、高い目標以外はもうあんまり気にしないでやる
んですね。そうですね。はい、うん。そうだと思います。うん、これは、女子のところも通ずるところがありましたけど、本当にこう、ラグビーもやったこともない。その選手にこう、日本一に向かわせるっていうのは、かなりエネルギーがいることでありましたし、それでまた、日野の場合は、ターゲットや意識があまりにも差がある。もちろん、オールブラックスだった選手は、日本一を、こう狙って当然やりますし、またオールバックスに戻るっていうことももちろん狙ってますし、そういう選手と日本でずっとやってきたっていう、トップリーグではないところでやってきたっていう選手が一緒にやるっていうのも、これはかなり難しいところでもありましたね。やっぱりただ強いチームで勝つことが 絶対条件である、うん、そういう組織ではないところで、うん、でも価値を求められるっていうところで、必死に頭を使えたっていうのは、うん、はい、最高の勉強の機会だったなっていうふうに思います。
それでまあ縁があって、はい、まあ母校の早稲田大学にこの春から、はい、来て、はい、戻ってというんですかね。はい、今度、ここはここでまたちょっとバックグラウンドがいろいろでしょ
う。そうですね。
高校ジャパンのような選手が何人かいるけど、はいはい、同じ学年に、あの、浪人した弱い学校から来た選手もたくさんいる。
う
ん、
そうですね。
ここはどうですか？やっぱ
そこもかなり感じるところがあります。うん、こういう言い方したら申し訳ないかもしれませんけど、才能っていうのは、うん、残酷だなっていうふうなことも感じることは多々あります。うんうん、ただ、やっぱり、その、どういう方法であれ、早稲田大学のラグビー部に入ってきた、こう、選手というのは、皆が一様に、その、日本一をターゲットに、その、望んでるっていうところだけはですね、揺るがないところ、変わらないところだと思うんで、
久しぶりにその、早稲田のラグビー部の中にこう、はい、まあ、帰ってきて、まあ、現役の時と比べて、やっぱ学生の気質なんて同じですか？
それはですね、これ時代だとかって言うとですね、お前も古いやつだな、みたいな風に言われるかもしれないんですけども、うん、やっぱり当然ですけど、僕の時代には SNS も、なんかスマートフォンもありませんでしたし、うん、そういう意味ではやっぱり時代は違うのかなっていうのは感じます。その日本一っていうところをターゲットにしてるということは同じだったとしても、それに向かう意思がこう表に出てこないような、こっちから見るとそんな気がしたりとかですね。うん、そういった意味ではなんか違うような気はするんですけど、うん、ただ根本的に勝つために必要なことっていうのは、僕の以前のことはあまり勉強ができてないので、こう、わからないことはいっぱいありますけど、うん、やっぱり本質的なところっていうのは、昔も今も変わらないところがあると思いますんで、うん、そこにしっかりアプローチをして、早稲田ラグビー部の力になれたらなっていうのは思ってるんです。
例えば、後藤さんのポジションであるスクラムハーフ一つにしても、はい、まあ、頂点はキャプテンの斉藤直人、はい。これは僕の意見ですけど、もうすでに国内のトップ級のスクラムハーフだと思うんですけれども、はい、うんうん、で、多分、4軍5軍の選手になると、はい、パスがおぼつかない選手もいるでしょ。
そうなんですよね。だから、僕ちょっと明日、パスミーティングをしようかなって。ちょっと考えてるところなんですけど、でも本当に取り組む姿勢は、選手たち素晴らしいので、で、話したらわかりますし、うん、っていうところで、きっちりとしたアプローチをして、技術を伝えて、ぜひ、組織としてはっていうか、その、斉藤キャプテンを脅かすような存在が、勉強で入ってきたけど、赤黒のレギュラーにこう、袖を、通すような、そういう選手が増えてきたら嬉しいなと思うんですよね。うん、現に、まあ僕が今年から早稲田のラグビー部にかからせてもらって、春の早慶戦だったんですけど、うん、そこで赤黒を着たハーフのリザーブの選手は、うん、まあその前の試合が初赤黒で、うん、4年生になって初めて赤黒のジャージをこう着れたっていう選手なんですよね。その選手も本当に、まあ僕が教えて、っていうことではないと思うんですけど、ずっと頑張ってきて、まあ僕はちょっとこうアプローチしたことで、一気に、はい、素晴らしい選手になんかこう変わってったなっていう感じがするんですよね。うんうん、
これはだから早稲田だけの話では多分ないけれども、早稲田のような構造のチーム、こう、うん、はい、いろんな高校時代、ラグビーのエリートだけではチームができない。はい、うん、これはラグビーのエリートが全くいない大学だったりたくさんあるし、はい、まあ、様々なんですけれども、お互いにこうないものをね、認め合ってこう高まっていくというのが理想の、
はい、
多分。
はい、そうですね、うん。その、あと僕はその新人たちをですね、うん、ちょっとこうまとめて練習を担当してたんですけど、うん、当然才能のある全国大会、こう優勝レベルの、うん、選手たちもいますし、勉強で去年までサークルでやってたみたいな。そういうような選手が共存してると。うん、で、その選手たちを、それこそ新人早慶みたいな、こう、うん、試合に、
早慶戦。
はい、早慶戦に向かわせるんですけど、うん、これは、どこで、この選手たちが分裂しちゃうのかな、みたいな風に、こう見て、喧嘩とかしだすんじゃないかな、みたいなことを思ってたんですけど、意外とやっぱりお互いがお互いを認め合いながら、必死にプレーしてる 姿がそこにありまして、うん、僕はこう割と感動してたというか、うん、はい。
何ヶ月か前に五郎丸歩むヤマハの、はい、ジャパンの、で、早稲田の出身ですけれども、彼は大学時代の思い出を語ってくれて、とにかくその一般入試で入ってきた浪人組とかが、うん、どう見てもラグビーは自分の方が、うまいんだけど、全く彼らが議論しても引かないんだって。すごい頑固で。俺たちのが正しいぐらいの、あれがものすごい印象的で、で、最初はそうぶつかったこともあったけど、やっぱりそれがだんだんその良さだって分かってきて、はい、で今こう、卒業して何年も経つと、彼らが今度は普通の会社に入って、鍛えられて、結構こう、頑張ってるのを見ると顔もすごい良くなってて。
いや、そうなんですよね。僕も普段はラグビーをやってるところでしかその選手たちに会わないので、うんうん、まあラグビーが上手い下手だとか、強い弱いだとか、うん、そういったところでこう選手を見てしまう。ラグビーのその切り取りで見てしまうことが多くあるんですけども、うんうん、いや、この中から、将来起業してものすごい資産を築く選手たちがいるんじゃないのかなと。そんなこう、見方をしながらですね、ラグビーじゃないところでまた力を発揮する人もいるんだろうな、とか思いながらこう見てます。
五郎丸が言ってたのが面白くて、その、自分はもうそう、基本的にこうラグビーでこう今生きてる、はい。で、彼らは卒業したら普通の会社に入って、うん、あれ、ラグビーで最初に鍛えられるみたいに、また彼らは仕事で鍛えられたんですよ。また試練を受けて、偉いですねって言ってた。
確かに。そうですね。うん、
はい、でもこれもね、2017年度まで、早稲田でコーチをしてたメカル慎吾っていう、うん、はい、彼はその早稲田大学出身じゃなくて国際武道大学っていうところの出身で、はい、まあ初めてそこからヘッドコーチも一度やったんですけども、彼が最初に早稲田のコーチをやった時の印象を聞いたら、技術とかは、俺ここでレギュラーになれるなと思ったと、うん、自分が現役だったら。うん、むしろそう思った。ところが4軍の選手とか5軍の選手を教えたときに、人間ここまで努力ができるのかと思ってびっくりしたって言ってましたね。つまり、どう見ても素質はないんだけど、はい、ものすごい努力を毎日してると、そっちがむしろこうびっくりした。うまさはそんなに変わらなかったと、はい。自分は下部リーグだったけれど。はい、これもなんか面白いなと
思って。いや、僕も改めてこう、うん、そう思うんですけども、やっぱりこう、早稲田の場合は、そうやって推薦で入ってくる選手たちと一般受験で入ってくる選手、の、まあ、簡単に言うとその2階層あるので、他の大学と比べると、うん、まあ、下のチームに行けば行くほど、その能力差が大きくなるっていうふうにこう思ってまして、うん、そうすると、例えば、早稲田の C チーム対どこどこの C ってなるとですね、うん、
も
う。
3軍ですね。
はい、3軍、はい。体の大きさとかがこう、全く違う、うん。A チーム同士でやると、そんなに変わらなかったりするんですけど、うん、C チーム、同士とかっていう風になると、ものすごい能力差があるなっていう風に思うんですよね。ただ、やっぱり今言ったような、その下のチームでもう必死に上のチームになろうと、また日本一になろうと、その取り組むということで、そういったその体の能力差っていうのを凌駕してやっぱ勝ってしまうことがこう多くあるというか、そういったところはやっぱりこの伝統というかこう歴史というか組織の強みだなっていう感じることはよくありますね。はい。
この番組やはり学生ラグビーのファンの人やっぱり多くて、はい、それは自然なことだと思うんですけどね、うん、明治のキャプテンが出てくれたらもう明治の人たち僕はいろんなところで声かけられて聞いてましたよ。はい、まあそれはそれで日本の文化だと僕はいい、はい、いいことだと思ってるんですけど、そういう意味で今年の早稲田はどうですかっていろんな人に聞かれるでしょう。うん、
はい。そうですね。やっぱりタレントを豊かなそのバックス陣っていうところはあるかと思うんですけども、
例えば
斉藤選手、岸岡選手、まあ両センターでも中野、長田、うん、あとフルバック川瀬、もちろん両ウィングもいいですし、他の大学から見ても羨ましがられるような才能、タレントは、そこにいると思うんですよね。ただやっぱり勝負の分かれ目になるところはタレントではないっていうふうにやっぱり僕は思うところがあって、そうするとやっぱり地道な積み重ねを毎日してるフォワードたちだとか、まあそれこそそのチームで試合出るのはもちろん上のメンバーかもしれませんけど、他にもその頑張っている、まあ特に 試合に出れない4年生だったりとか、うん、そういったところの頑張りが組織全体のこう力をこう底上げして勝敗を決めてくるというところになってくると思うんで、まあ、そういったところで、まあ、去年を優勝した明治大学さんとか、まあ、ずっと強い帝京大学を含め、まあ、強豪校にどこまでそのタレントではない本質的な強さで勝負ができるのかっていうところが、うんうん、改めて肝だなっていうふうに感じます。うん、で、そういったところで、やっぱりまだ、早稲田ラグビーは、まだ弱いと、うん。日本一に達するレベルではないというふうに、今の時点では、その、感じているので、まあ、なんとか秋までの、こう、時間で、そこを底上げできるように、アプローチしたいなっていうのは思ってますね。はい。
同じポジションの斉藤直人選手は、こう、率直にどういう評価ですか？
うん。もちろんその運動能力っていうところでも非常に高いですし、勝利に向かう意志、これも揺るがないところがありますね。ですので、本当に尊敬に値する選手ですし、将来、こう、日本を背負って立つことは間違いないだろうなっていうふうに思います。はい。ただ、その前にぜひ、今年の大学ラストイヤーで、まあ、大仕事はしてほしいなっていうのは思いますね。彼もやっぱりそれを求めて常に今プレーをしているというふうに思いますんで、まあ僕もそういう一人一人のというか、そういった気持ちに手助けできるようなコーチングができればっていうのは、やっぱ常々思ってますね。はい。
私いつも話すんですけど、ラグビーっていうのはオールブラックスも面白いけど、大学も面白いし、私先日、一橋大学対東京工業大学の試合、うん、見たらやっぱり面白いんですよね。うん、いい試合で。少しこう、なんていうか選手層の薄い理科系の東京工業大学、初心者もたくさん、ものすごくチームとしてコーチングされて、いいラグビーをする。けど最後ちょっとの差で、あと一本パスが繋がればっていうところが繋がらない。うん、で、一橋がこう後半集中力をこう発揮して、自分たちの強みをこうはっきり認識してこう戦う。あ、ラグビーってのはどのレベルでも面白いなと思って。で、まあその意味ではもちろん、これぞ面白いというジャパン、うん、ちょっとワールドカップイヤーなんで、はい、まあ元ジャパンの後藤翔太さんに聞きたいんですけど、はい、今のジェイミー・ジョセフのジャパンこう、見てると思うんですけど、はい、どういうこう評価とか印象？
エディ・ジョーンズの時は、うん、僕ちょっとこういう言い方したら、うん、あれなんですけど、2015年のそのワールドカップまでのその4年間、準備期間はまあ、わかりやすく4年間って言いますけど、4年間で僕エディ・ジョーンズって嘘つき続けたなと思ってるんですよね。はい、うん。日本代表はこうやって戦うっていうふうに世界のメディアを使って発信し続けて、でも南アフリカのその試合は今まで4年間やったこととその違うことをいきなりやる。それによってワールドカップその南アフリカに勝利したっていうところがあって。でもその嘘をついたから勝ったっていうことではなくて、まあ嘘というかもう本当にまあ、シンプルな、その、能力を上げることに、とにかく注力をした、その、4年間だったと思うんですよね。それを、その、ワールドカップのその、南アフリカ戦に、最大効率で発揮させたっていうことだというふうに、まあ、思ってまして、そういう勝ち方、ああ、もう本当に計算高いというか、頭のいい人だな、っていうふうに、こう、まあ、改めて思ったんですけど、ジェイミー・ジョセフの場合は、ちょっと最初から効率を求めたような気がしてるんですよね。その4年間の最初から、まあ、ジェイミーの場合は4年の期間なかったですか？ 3 年ですけど、最初からちょっと効率を求めたところがあって、そういった意味では、今のジャパンの能力が、そのワールドカップ本大会で劇的に変化する、パフォーマンスとして劇的に変化する幅っていうのは、少しこう僕はエディ・ジョーンズの時と比べて小さいっていうふうにちょっと思ってまして、その世界の、その日本と対戦する国々が、日本をちょっと研究しやすいというか、手を先に見せちゃったかもしれないな、というのは思ってるんですよね。
はい、エディ・ジョーンズのジャパンは、最初は全然蹴らないって言ってて。
はいはい、そうです。
で、意外と蹴ったってことです
ね。そうです、そうです、はいはい。
本番になると、
はい。そうです、そうです。やっぱりその、もうラグビーって面白いスポーツだなと思ってて、わざわざそのアタックを攻めることを放棄するプレーっていうのがラグビーってあるっていうことですよね。多くのスポーツにはそれはないと思うんですけど、攻めることを放棄することがあって、それはつまり攻めてると、ボールを取り返されて、逆にカウンターを食らってしまうリスクがあるので、まあアタックを放棄するんですけど、 それがいかに効率的にバランスよくその攻めるかっていうところなんですけど、うん、ジェイミーの場合最初から蹴って、うん、
上げて、
はいはいはい、その効率的な手法を最初からこう選択してしまってるっていうところがあったので、うんうん、そういった意味では非効率的なところにはなかなか戻りにくい、うん、ワールドカップ本大会でいきなり蹴らないという選択をするということはかなり考えづらいところだと思うんです。蹴らない蹴らないって言っといて蹴ることは可能ですけど、蹴って蹴っていきなり蹴らないっていうことは、そのかなり難しいところだと思うんですよね。手を見せちゃってるのかなっていう気はしてます。
相手を見てもね、アイルランドはまあ強いと。はい、アイルランドこそ多分この間シックスネーションの中ちょっと手を隠してるんじゃないかと、
うん、そうですね、
はい、思いましたけど、はい、スコットランドがまた勤勉でね、はい、もう研究の鬼みたいなチームなんで、うん、誰がやったって厳しい相手なんですけども、
まあ、ただトニー・ブラウンがその下でコーチをしてますんで、うん、彼がどのような戦略練ってるのかっていうのはもう非常に楽しみなところですよね、
うん、私なんかやっぱりこうワールドカップはそのプール戦の、まあ、4試合、
はい、
これ全部もう今のうちから作戦決めとくべきですよね、
うん、
もし今はもうこれ、はい、アイルランドはこれ、はい、スコットランドはこれでも大体メンバーも仮想の想定してそういう勝負だと思うんだよな、なんか
そうですね、はい、
大きい枠でドーンってみんな同じように戦ったらやられちゃうんじゃないか、
はい、そう思いますね、
サモアにはこれ、サモアにはこいつ、はい、とかね
やっぱり日本はまあ体の大きい選手も入ってますけど、うん、それでもやっぱり世界と比べると小さいっていうところでいくと、うんうん、今大地さんが言われたようなしっかり戦略をもう絞って、うんうん、一点集中で突破していくっていうのは本当に必要だと思いますね。
で、あとまあワールドカップで言えばまあいろいろあるんですけれども、おそらく後藤さん、
はい、
オールブラックス勝ちますかって言われたりするでしょう。優勝どうですか。
そうですね。
どうですか。
どうなんでしょうね。こればっかりは何とも言えないですけど、うん、やっぱりでもそのエディ・ジョーンズのイングランドっていうのもこう非常に気になるというか、逆にシックスネーションズでその勝てなかったというか勝たなかった可能性もあるのかなっていうふうには僕は思っていて、なおこう不気味さを増すと言いますか、はい、
注目はイングランド。
ああ、僕はやっぱりはい、うん、イングランド注目ですね。はい。
ね、見たい試合なんてありますか。この試合が注目してる。
全試合も注目なんですけど、うん、なんていうんですかね、才能が、うん、躍動するっていうところでいくと、まあ誰が見てもオールブラックスの試合はこう、うん、面白い試合になると思うので、うん、それはもちろんもう確実に見ますし、うん、ただ、ラグビー強豪国でないっていうふうに言われるところも限られた資本能力の中でそれをどこに集中させるのかっていう戦略も見たいので、そういった意味ではもうまあ全ての試合をしっかりと目に焼き付けたいなっていうふうに思います。はい、
今こう大学生教えていて、
はい、
世界のラグビーとの関係っていうんですか、こう、
うん、
例えばやっぱり今トレンドの戦法というのは大学なんかではみんなこういろんなチームが、
そうなんですよね、そこは僕も苦しいという表現でいいのかどうかわかんないんですけど、あまりにもやっぱり情報がこう瞬時に広まる時代なので、それこそオールブラックスがどうやってトレーニングをしているのか、またどういう戦略で物事を考えているのかっていうことがわかりますし、知ることができる。で、またその効率的な戦略っていうのを当然そのあらゆるチームが取り入れようとするので、やっぱりやってることがですね、その均一化してきちゃうっていうのはやっぱり思ってます。なのでその世界のラグビーを見てもトップリーグの試合を見ても大学の試合を見てもですね、ある一定の教科書から導き出されたような、ね、戦略を取ってるチームが多いと思ってます。うん、で、そのまあ今、早稲田がやってることもですね、まあ一般化されたものに近いものであるなというふうには思ってます。ただ、そうすると、そのもちろん効率的な、戦略だからこそ多くのチームに採用されるとは思うんですけど、そうすると結局その能力差が勝敗を分けるということになると思うんで、そこではやっぱり勝負しちゃいけないっていうことになると思うんですよね。そこでやっぱり こうしっかりとこう練って練って、まあもちろん戦略も練るし、選手の能力も、しっかりとその練って鍛え上げていくっていうことが大事だと思いますし、世界のラグビーが関わってるチームからですね、そこを真似したいなっていうふうにこう思われるような、まあそんなラグビーができたらいいなとは思ってるんですけどね。はい。
例えば分かりやすく言うと、私今コーチの現場に戻って普通の公立校の普通のチームをもし教えたら、世界のラグビーがどんなにラック1人しか入るなっつっても、8人全員入れって言いますね、最初。8人、フォワードは全部8人全部走ってボール取れっていうのはもう何ヶ月か必ずやらして、キックオフのレシーブなんかも、リフティングなし。全部自分でそこの位置に行ってジャンプして取れと。それをやらないと話にならないチームと、最初からそこを省いて、もうね、二人でボール取って次に備えていくっていう、桐蔭学園クラスのチームと、それは違うんですよね。だから、そのアプローチの仕方がね。
で、
もちろん、最終的な決戦の前に8人全部入ってたら負けちゃうんで、その時はもちろん、こう、まさに効率を考えるわけですけど、なんかね、そういう道筋のことでしょ、要するに。
あ、そうです、そうです、そうです。はい。まさにそういうところがないと、やっぱり能力の劣るチームが、能力が勝るチームにこう、勝つっていうことは、実現しないだろうなっていうのは思いますね。はい。
例えばその一橋大学、東京工業大学を見たばっかりなんですけど、一橋大学も本当にこう、知性的ないいラグビーしてます。だけどあれがもし目標が B リーグから A リーグに上がるだけじゃなくて、例えば、慶応や早稲田を勝つに、やっつけるってもし目標を立ててたら、やっぱり、8人全員ラックに入るらし
いから、そうですね。
始めた方がいいかもしれない。タックルばっかりやったり、めちゃくちゃフィットネスをつけたりすることが必要かもしれない。それはまあ目標との関係もあるし、また、僕が言ったようなチーム作りすると、私もほぼそういうことをしたことあるんですけど、途中嫌なことも起きるし、選手は嫌になるしね。何ですかこれ今、8人全員入るなんてありえませんよって、こう、そこでコーチは戦っていかなきゃいけないし。
そうですね。
はい。まあそういうプロセスをね。まあエディ・ジョーンズさんのジャパンもちょっとそういうところありましたよね。
はい、そうだと思います。
やっぱり普通じゃないアプローチなんで。
そうですね。
でもだから直前に変えるときは強いんですよね。
はい。
一つの鍛えられたこうベースがあるんで。
そうですね。
うん。
平均的な五角形を作らないというか、能力をある一点だけこう、尖らせる。まあそういったアプローチは本当に必要だと思います。ただ、当然リスクも、どこかを尖らせるということは、どこか削ったり、凹ませるっていうことなんで、まあそういったリスクを取るのが怖いので、
そう
ですね、こう、平均的な一般化するような戦術というか戦略を多くのコーチは取りたがるんだと思うんです。まあ、久しぶりにその、まあ母校のラグビー部見てますけど、ラグビーってあんなに激しいスポーツなのに、最も激しいプレーをしなきゃいけない、そのスクラムを組むフロントローの、まあ、奴らっていう言い方しちゃいますけど、奴ら、本当に優しいんですよね。お前たちなんでそんなにいいやつなんだ。どんなにそのきついスクラムの練習をさせられても何一つ文句言わない。
で、司令塔岸岡にいいように走らされて
。なんていいやつなんだっていうふうに思いながら、はい。こう練習見てるんですけど、はい。
個性が全部こう何かに役立つっていうね。あれはね、本当に私も大学のコーチした時面白かったですね。安藤光大がいるからやっぱりいいなって。いや、これ本当そうなんですよね。レギュラーじゃないんだけど。
本当にもう僕としても、やっぱりラグビーに、こう、選手を引退してからも関わらせてもらえてること自体が本当に幸せだと思ってますし、今年日本でラグビー、ワールドカップが開催されるっていうこともそうですし、まあいろいろなこう、運に、こう、後押しされて、今なんかこうラグビーに関われてるっていうのは本当にこう感謝で。ですのでやっぱりそういったところをぜひ今僕が見てる選手たちに対してこう、まあ恩返しできたらいいなっていうふうに思いますので、僕の、まあ多くの、もちろんその母校だけじゃなくて、多くのこうラグビーの後輩や関係者に恩返しできるようなことがし続けられればいいなとはこう思ってますね。はい。
ありがとうございます。ゲスト、元日本代表、現在、早稲田大学のコーチ、後藤翔太さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、繋がってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢。
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと影
サイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
簡単なことをうまく教えろ。これまあカーウィン・ジェームズという、まあ私が非常にまあコーチングの勉強をしたコーチ時代、なんていうか尊敬する対象として研究をした人ですけれども、何度か触れたことありますけれども、ウェールズのスラネスリーというまあ西部のチームを率いてオールブラックスを倒す、ブリティッシュ・アンド・アイリッシュ・ライオンズを率いて1971年初めて敵地で勝ち越す、バーバリアンズの伝説のゲーム1973年を演出する、本当に力のあるコーチで、こうちょうど得意なコーチですね。こう風変わりな、こう一般的なコーチじゃない、詩だとか文学が好きで言葉が綺麗で、自身はそのウェールズの本当の田舎の炭鉱労働者の家系に生まれて、そこからラグビーを学んで、言葉を学んで、ロシア語も喋れたんですね。まあそういうコーチでした。で、この言葉はちょっと後があって、簡単なことをうまく教えろというのが私のこう、まあ熱心なコーチへのアドバイスだ。つまり難しいことを考えたりするより簡単な技術ですね。パスをキャッチしてちゃんと投げるとか、サポートを深く必ず行うとか、そういうことをうまく教える人がいいコーチなんだと、まあ私は解釈しました。今日ゲストの後藤翔太さんも気鋭のこれから日本のラグビーを支えるコーチの一人だと思うんですけれどもね。そのこともあってこの言葉を選んでみました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。次回は7月7日放送です。6月13日には都内で公開録音を計画しています。詳しくは番組のサイトでお知らせする予定です。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。